京都これからラジオ。この番組は環境、文化などを切り口に市民、事業者共同のもとお送りする情報番組。毎回さまざまな取り組みを行っているゲストをお招きし、京都のこれからを楽しく語り合います。この番組は株式会社高野の協力でお送りします。
皆さんこんにちは、京都これからラジオの時間です。今日お相手を務めるのは NPO 地域環境デザイン研究所へことの太田光平です。よろしくお願いします。そしてお相手を務めていただくのは、高野さんです。
はい、高野です。
こんにちは、よろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いします。
あのね、僕実はね、はい、あの寝相がね、すごく寝相はすごくいいんですけれども、はい、あのね、寝つきが悪い方でね、ただそれは季節にも多分よるんでしょうけれども、まあ、このぐらいの季節になるとですね、スッと寝てですね、スッと起きれるみたいな、
目覚めもいいということ。
目覚めはね、あの冬は僕めちゃめちゃ悪いんです、ただね、体が僕ね、どんどん大きく今なってるんですけれども、
太ってるよね。
あんまりはね、大きな声で言えないですけれども、はい、そうなんですよ、体が太ってきてですね、まあすごく汗をかいてね、で寝苦しくなってたの、夏とかバッと目が覚めてしまう。
ということは、まあ、今日のね、お招きしてるゲストのお話にぴったりやいうことね。
ぴったりですかね。ちょっといろいろね、聞いていきたいですね、ゲストにね。
はい。
はい。じゃあ今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
この番組は株式会社高野の協力でお送りします。さて、本日のゲストをご紹介しましょう。株式会社京都西川で、広報をご担当されています大野俊夫さんをお迎えしています。
はい、京都西川の大野俊夫でございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
あの京都西川さんと聞くとですね、なかなかどんなことしてるのかイメージがつかないかもしれませんが、実は京都の方ならですね、どこかしらで
マークと
マークを多分見てられますよね。はい、どんなお仕事されてるかご紹介いただいてよろしいですか。はい、
お布団の製造をしております。
お布団の製造。ありますよね、いろんなところで見えますよね。
はいはいはい、
ローズテクニって書いてあったりだとか。
ありがとうございます。
街中で見かけますけれども、京都西川さんはいつからお布団の京都でご商売されてるんですか。
はい、これはね、非常に歴史が古いんです。はい、今年で444年になるんです。
444年。
はい、
そんなイメージないですね。
そうね、まあちょっと昔かな、まあ100年、150年かな、というイメージ、
ね、京都の老舗
という
イメージですけれども、444年も、
すごいね。
1566年の創業なんですよ。だからこれは、桶狭間の戦いが1560年ですから、はい、そういう戦乱の時代に創業されたということなんです。
いや、その当時は
お布団はもちろん、お布団という形、今からイメージする、今のイメージするお布団というものはございません。はい、でその当時は、蚊帳であったりとか、あるいはまあそういった日用品ですね、そういったものを天秤棒に担いで全国に行商に出てお商売をさせていただいてたと。
なるほど。じゃあ今私たちが使っているようなお布団ではないですね。
なるほど。
でも蚊帳っていうのもかなり広がって
そうなんですね。蚊帳のその広がりも、それから少し年代が経ってですね、1630年頃に、2代目の西川甚五郎という人が、はい、萌木色のその蚊帳、そして、紅風赤いもので縁をつけたものを近江蚊帳として全国に売り出したところ、これが爆発的にヒットをしたという。
なるほど、近江蚊帳。
なるほど。近江、まあ、ということは滋賀県。
そうです、はい、
なるほど。
今現在 の, その近江八幡ですか、あの辺りになりますね。
あ、はい、なるほど。でも近江ブランドですね。
近江牛じゃない
近江ブランドですね。もうその近江蚊帳といったら、
なるほど、なるほど、
というね、ご商売作られた、
はい、
で そしたら444年で最初はそういうような形態ですけれども、はい、徐々にこうお布団の方に。
そうですね、それからねお布団という形になるまではかなり その年月がかかってるんです、
はいはいはい、
でもちろんその当時には今、まあ、木綿の綿っていうものがまだその綿っていうものが国内にはほとんど普及していなかった、はい、一般的には絹であったり、はい、あるいは麻であったりそういったものなんですね。で絹っていうのはやっぱり皆さんご想像なさるように今でもそうですけどもちょっと高価なものになりますから、一般の方々にはなかなか手に入りにくい。
なるほど。
一般の方々はじゃあどうして寝てたんだろう、
はい、
麻の、はい、まあ、で編んだ布のようなものを、はい、昼間着てますよね、
はい、
で夜寝るときは下にはその藁とかござとか、はい、そういったものを敷かれて、うん、そして着ているものを上にかけてお休みになっていた、
はい、
っていう時代が非常に長く続いた。
なるほど、
はい、
あのゴザ、はい、まあ、大体イメージ的に昔のねイメージだとゴザを引いてよく寝てるいう、
そうですね、
なんか、はい、あ、なるほどなるほど、ね、
布団っていうものは、うん、大体敷布団を指していたんです。
あ、なるほど、掛け布団じゃなくて敷布団のこと布団って
言
うんですね。そうなんです、座布団も言いますから、
はい、そうですね、で座布団もやっぱりその敷布団の原型ではあるんです。
なるほど。
でそういったものをもう、夜寝るときにはそれを使い、昼前はまあ敷いたりとかいうようなことですね。
そうなんですね。
でそれから少しこう時代が変わっていって、まあ、7時代とかいろいろこう時代を経て、そして畳、今 の, そのイメージする畳ですね、
はい、
厚みのある、
厚みのある、
はい、こういったものを敷布団の代わりにして上にはその布をかぶせて寝ていたとか。
あ、
はい、
なるほどね、
なるほど、なるほど、
そうか、畳を敷布団にして、ね、
は
い、あ、でもそんなイメージはしますね、
う
ん、
まあまあ日本のね
枕で片足が高い、ね、
なるほど。
でもその非常にね季節のいい今の 時期でしたらいいですけども、うん、冬の寒い時によくそんなあれで過ごせたなと思
って。まさにそうですね、
そうやね、うん、なるほどなるほど。例えば茅なんかそうですよね、もう茅の発想って、うん、あれはすごいと僕は思うんですけどね。
そうです
ね、茅の発想というのは ね、
だから茅、まあ、もああい最初からああいうようなその形ではなくて、その布を囲いにして茅、はい、まあ、代わりにしていた時代もあったということなんですね。
なるほどね。じゃあ、あの歴史から始まって、その布団の歴史も、うん、今の今までその西川さんをずっと追いかけて作っていってるという、
はい、そうですね。
実際の布団というのを作り出したのは、
はい、まあ、お布団というイメージ、その綿を、はい、が入ったお布団というのがやっぱりね、江戸時代の後期になってからなんですよね。
江戸のまだ歴史浅いですね、はい、浅いん
ですよ。でそれも今のイメージする四角いお布団、ではなくて、
はい、
あのドテラって
分かります、分かります、
はいはいはい、
ね、
綿が入ってますよね、ああいうその丹前のようなものに綿がたくさん入ったような、
はい、
そういったものからが綿入りのお布団に発展していってるんです。
あ、まあ、はい、
そうか、洋服、
うん、まずは着るもん、
着るもん、はい、ドテラ、はい、確かに綿入ってますもんね。その発想、あ、これ布団に使えるわと、
うん、それを着て寝ていたのが徐々にその、まあ、襟や袖がなくなって四角いものに変わっていったということなんですね。
いや、その布団がドテラになるなら分かるんですよね、
うん、ドテラから布団、うん、
今でもね、あのそういうドテラのようなもの、貝巻きっていうんですけどね、
はい、
あるんです、実在するんです、
うんうん、
で今素材がそれがあの毛布のような素材になってたりとか、もう昔のように綿の綿を入れたものであったりとか、うん、そういうものは今でもその地方によってはお使いになっているところがまだまだたくさんあるわけです。
そうですか、はい、いやいやいやいや、全然今まで
なんか反対のイメージが
反対のイメージありますし、毎日使ってるけれども、ね、意外にその歴史とかですね、
はいはいはい、
うん、
意外に本当にまだ新しいんですよ
ね
で実際にその綿の入ったお布団っていうのが出来上がって、はい、我々の企業そのものが販売をしたっていうのが明治20年頃なんです。
そうですか。
いわゆる既製品的なものですね、まあ、もちろんお家ではそれぞれね自家製で作っておられますけども、既製品としての販売は明治20年ぐらいなんです。
布団という商品が流通されたのが、はい、
明治
ね、うん、あ、それまではもう、あ、そうかそうか、はい、自分でその布切れの中に、
はい、
入れてから そこには、まあ、あの綿も入れたり、
いろんなもの、麻のものであったりとかそういったものを詰めてそうですね、
藁であったりね、はい、あ、なるほどなるほど、
皆さん一生懸命やられた
んですね、 へえ、
そうなんです。
明治20年。
だから綿の綿の時代がずっと長く続いて、はい、そして、まあ、昭和になって、でそして戦争が終わって、はい、20年代30年代の高度成長期ですね、はい、そういった時に、合戦の綿、うん、ポリエステル素材であるとか、はいはい、そういう合戦綿が出来上がった時に今度は合戦綿を使ったお布団が出来上がりということなんですね、
はい、なるほど、そうですか。いやいや、また後半もいろいろなことを教えていただきましょう、はい、あのここで1曲紹介をしたいんですが、今日は大野さんに1曲持ってきて、はい、2曲持ってきてもらっています、はいはい、その1曲目になりますけれども、はい、あのこの曲にはどんなストーリーがあるかちょっとご紹介いただいてもよろしいですか、はい、
あの私の部下の女性がですね、結婚するときに、まあ、披露宴にお呼ばれして、はい、行ったんですけども、その時に旦那さんになる方とその女性と2人がデュエットで、しかも男性は沖縄の三線、
うん、
そして彼女はピアノ、そしてビギンの灘草草を本当に朴訥と二人で歌って、すごい心に感動したんです、
はい、なるほど、分かりました。そしたら聴いていただきましょう、はい、ビギンで灘草草。
美しさを守ると書いてゴミ、廃棄物としてのゴミから優しいゴミへ。株式会社高野ではこのゴミの精神を大切にし、地球に住む皆さんと共に歩んでいきたいと思います。ゴミを心に、株式会社高野。
後半もよろしくお願いします。
はい、
よろしくお願いします。今日はですね、株式会社京都西川、これ444年創業はい、あ、創業で、ね、あの創立ですね、で、はい、の大野俊夫さんをお迎えしてお話を聞いています、
はいはい、
で前半はですね、京都西川さんでどんなお仕事されているのということと
歴史、ね、
歴史を、
はい、
お聞きしましたけれども、うん、今ねどういうそのことをされているのかということをちょっとお聞きしていきたいなと思うんですけれども。
そうですね、まあ、お布団ってすごく身近なもんですね、で身近でありながら皆さんどんなものを使うになっているのか、
はい、
高野さんパッと言われたら答えがすぐ出ます？
ああ、身近なと思うのね。そうですね、まあ、普通に、まあ、毛布と掛け布団、
はい
ね、で、まあ、敷布団という、はい、このまあ、古いでした
3点セット
ですよね。では一般的ですよね。
一般的
ではじゃあその素材、お布団の中に入っている素材はどんなものがありますかって言われた、
ね、ほとんどもう綿か羽毛、うん、今も羽毛布団
ね、
毛
布ね、今
ですね、はい、そうですね、うん、で、まあ、羽毛っていうのが今主流です、でそれと、まあ、昔からある木綿の綿、そして、はい、蚕から作る真綿ですね、はい、こういったものが、まあ、一般的に使われてるんですけども、うん、これもお国によってもやっぱりいろいろなサイズが違ったりとか素材が違ったりとか、うん、そういうものがいろいろ違うんですよ、
は
い、
なるほど。
日本の国内でも違うんですよ実は。
え？
ちょっと今はもう大体標準化されてますけども。
うーん、なるほど。国によってその中身がちょっと違ってくる。
あのね、最近は中身は大体羽毛っていうのがまあ主流です、はい、あるいは羊毛、羊の毛の綿、これは主流なんですけども、うんうん、もうびっくりしたのはね、
はい、
中国、お隣の国の中国もやっぱり羽毛布団なんかが中心なんですけど、はい、サイズがね全然違うんですよ。
サイズが違う、
サイズが
違う、はい、
まあ主婦でしたら、まあ、シングルサイズと、
そうそうそう、
まあ、ちょっと夫婦で寝るときはダブルサイズと、
うん、一般的にそう言いますよね、我々、ね、シングルとかダブルとか、で大体日本のシングルサイズの横幅掛け布団ですけども、
うん
うん、大体150センチぐらいなんです。
うーん、
で横幅150もある。
そうなんです、
はいはいはい、
それはありますね、
はい、
でダブルサイズで190センチぐらいなんです、
はい、
でそれがお隣の国中国、
はい、
これはお国が広いですよね、
はい、
その関係があるのかもしれませんけども、はい、横幅がだいたい、まあ、シングルと呼ばないのかもしれませんけども、はい、一般的に使われているのが190センチ以上、2メーター近いんです。
2メーター近い、
はい、まあ、いわゆるダブルサイズを一人で、
日本でいうダブルサイズぐらいの大きさのものを一般的には使っておられる。
それ一人一人それ使われてるわけですね。
そうですね、
そんなに大きなね、その部屋で寝てるとはまああんまり思わないですけど、 それなんか意味があるんです、ね、
いやそれはやっぱりそのあれ違います、お国が大きくてそのスペース的にも大きい、その、まあ、今はまあ大体そのベッドなんかをお使いになっている方が多いみたいですけども、はいはい、そういうベッドサイズ基本的に大きいんですよね。
それ大きいんですね、
は
い、
そう
僕ねちょっと今ね話をしながらちょっとプッと思ったのはね、なんで掛け布団羽毛なのかなということで、うんうん、まあ、この前あの、ね、西川さんの方の会社の方にねちょっと訪問させてもらいまして、はい、そこの展示ルームでたくさんのちょっとね、布団があったんですわ、で、まあ、あの当時あの案内をしてもらった月山さんの方がね、高野さんそこでちょっと寝てくださいということで、うん、はい、わかりました、今から布団掛けますねということで、うん、掛けてちょっと両足を上げてくれますかとなった時にね、
う
ん
う
ん、
ほうほうほう、
これが羽毛布団のが持ち上がらないんですよ、これ。
そうなんです羽毛布団ったらなんか軽くてポンとこう
イメージはそうです、はい、ポンとこう蹴れるような、うん、
そうでしょ、
ええ、
ね、飛んでいくようなイメージなんですけどね、羽毛布団って非常にそのフィット感がいいんです、
うーん、
体に吸い付くんですね。ですから田野さんおっしゃるように足でキュッと上げようと思っても上がらない、ピタッと吸い付いてる状態なんですよ、
はい、だから結局その気密性言うんですかね、うん、あれ
あの体の素位がいいんで非常に、はい、だから隙間ができないんですよね、あまりで昔の綿の綿のお布団なんかポコッとこうトンネル状態になってしまうんで、空間がたくさんできるんでふっと簡単に上がってしまう、
そういうことですね、
は
い、だからフィット感があるということはそれだけ保温力とかにも関係してきますから、あのスースー隙間風が入らないというようなことにもなります、
なるほど、これはやっぱり温度とかの
あの
温かさと
あの保温力にもものすごく影響してきます、
そう世界中でその羽毛布団というのがね、
まあ、今もう大体が主流がそうですね、はい、で非常に日本というのはあの中身が良いものを皆さん使っておられると、
はい、
ヨーロッパとかなんかは中身の素材がそれほど羽毛ですけども、はい、それほど、まあ、あんまりこだわられてない様子ですね、うんうんうん、
あのね、日本の、まあ、日本の国ってね布団にねお金をかけるいうイメージがあんまりないでしょ、そんなに日本の人っていうのね、まあ、あんまりね、
あまりそうですね、あの今まではそうでしたんですけど、この頃はやっぱり健康志向ということで、やっぱり睡眠っていうのはやっぱり健康に一番やっぱりつながる部分ですから、うん、そういう部分ではお布団っていうのはこれ、人生の3分の1は寝て暮らしてるわけですから、 それに必要なのはやっぱりお布団ですから、でそういったものに、少しお金を割いていただいて健康にやっぱりきちっと役に立てていただくというのがやっぱり必要ですね。
あ、それでこの前ね、その本社の方の展示場行った時にですね、うん、でちょっと一つね、あのちょっと見せられたやつがあるんですよ、はい、僕は西川さんってみんな布団のイメージで敷布団、言うたら敷布団に掛け布団にその、なんですかね、そういう、まあ、あの毛布とかあったんですけど、でちょっとこれを見せられたんです、ちょっと寝てくだ、ちょっと座ってくださいと、うん、いうことで今からちょっとスイッチ入れますねいうことで、うん、何しゃあのかなまだカチッと入れまして、あのこんなあのちょっとしたちっちゃなねあの機械みたいなで僕の肩にポッと音がかかる、はい、そしたらピピピッと
音がする
、ってなって、いやあの微電流ですねあれ、
あのね電流ではなくてね、あのマイナスイオンっていうのが
マイナスイオン、
はい、まあ、体に影響を与えてくれて、まあ、それを検知するその機械なんですけど、そのビーってなってるのが、うん、まあ、マイナスイオンが体に影響を与えてますよっていうことをふーっとこうそのレーダーによって、まあ、音で示してるわけなんです、
ね、はい、そのマイナスイオンを
布団
なんです、
お布団、
敷布団、
敷布団ね、
敷布団でマイナスイオンを発生する、この結構この商品のがかなり前から、
これはね今26年目なんですよ、うん、
なるほど、
はい、これだけ、まあ、あまり大きく宣伝してませんのでね、地道にこう広がってきて、まあ、口コミで、ね、たくさんの方に使っていただいてるんですけども、26年前に初めて開発して、そして、改良を加えて今現在の形になってるんですけども、これは温熱暖かさとそして電位効果と呼ばれるその効果と2つ兼ね備える、はい、敷布団って季節によってあまり取り替えませんよね、一年中だいたい同じものを使っている、
はいはい、
だから一年中快適に過ごしていただくためには寒い秋冬は暖かく、春夏は快適にということで、温熱と電位というものを組み込んで作った敷布団なんです。
でね、その時に言った言葉がね、高野さん、あの羽毛布団でも、はい、ね、まあ暖かい快適というようなことやけども、はい、
う
ん、体が良くなる、
はい、そうです、
布団、
うんうん、
これをすごい説得力だな、体普通の布団はまあ快適でよく眠れるよし、よく快眠できるよと、そういう発想じゃなく体の健康のための、はいはい、
健康のために、
健康のために、
人生の3分の1寝てますからね。
そういう部分でね、
寝ながらにその健康を維持していただくことができますよということなんです。
あれはちょっと僕もね、こういう商品が西川さんの方でちょっとの知識不足の中ちょっとわからなかったんですけど、すごくわかりやすく説明してくれはったから、ちょっと感心したなと。
なるほど。ただあれですね、そういうふうにこだわりのその寝具っていうのが日本で随分、前からもう開発されてますし、ただそれを、まあ、海外の中でも日本は多分、ね、寝る、はい、ね、寝具にお金をかけているんですよね、
はい、そうですね、
で多分その世界に今その日本が今作ってきた技術っていうのが多分いろいろ転用できるとか、はい、販路がある。
そうです、まあ、これからはやっぱり、まあ、中国とかね、そういう大きな国でたくさん人がいらっしゃるところにやっぱりどんどん広めていきたいっていう、まあ、今はまあ足がかりとして今活動はしておりますね。
でもそこには文化の壁も、
はい、そうなんですよ
ね、はい、いろいろあるという話、
まあ、先ほど言いましたサイズの違いであるとか物の考え方の違いであることによって、はい、日本の商品がそのままはお使いいただくことは難しいということなんですね。
そうですか。いやいや、これね、もっといろんな話聞きたいですね。かなりその歴史の部分と、ね、今そのこのからの状況どうなっていくのかというところを聞いてきましたけど、もっといろんなこと聞きたいですよね。
ね、まだ素材の部分とか
も。素材とかね。
もう素材の話もっともっと本当はしたいんですけど、ね、いろんなものがありますのでね。
ね、わかりました。あの2曲目まず聞いていただきましょう。2曲目も持ってきていただきましたけれども、はい。はい、
これはですね、ずいぶん昔、私がまだ中学になるかならないかの頃に、はい、テレビ番組で、ザ・モンキーズっていうロックバンド、
はいはいはい、
すごく楽しい番組だったんで、その時の、まあ、これも大ヒットした曲なんですけども、デイドリーム・ビリーバー。これは日本のアーティストもいろんな方がカバーされてますよね。でこの間亡くなられた清志郎さんもお歌いになってたという、非常に僕の好きな歌です。
それでは聞いていただきましょう。モンキーズでデイドリームビリーバー。さて、今日とこれからラジオ、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。
はい、
今日はあっという間でしたね。
ねえ、もう先ほどちょっと言ってたんですけど、ね、まだまだちょっと聞き足らない、聞き足らない話が、
ね、444年の歴史をね、30分で語れないですよ。
そうですね、
語れないですよね。多分ね、その444年の間にもすごくいろんな紆余曲折があったりだとか、
本当にありますね。
ねえ、
はい、
もちろん今もいろんな壁にもぶつかりながらも、多分新しいと開拓していこうっていうところの、
は
い、
そうなんですよ。
カト、まあ、キロに多分、はい、キロというかカトギにいると思うんです、
ね。まあ、今日はね、先ほどちょっと言ってましたけどね、羽毛のね、その種類がものすごい、うんうん、ありますので、
たくさん
それに対してね、いろんな商品を開発されてるということですから、はい、まあそちらの話もね、ちょっと、まあ、次のね、
いやそうですね、なんかその、まあ、まあ作られている時も環境にね、ちゃんと配慮されてながらとかね、はい、工場の管理もされているという話もありますので、はい、あの布団は毎日、その人生の3分の1ってやりましたけれども、はい、やっぱりちゃんとね、一人一人こだわって選んで、
そうなんですよ、はい、
自分に合ったものね、
やっぱり自分に合ったものっていうのをやっぱり自分の手で触って、そしてちゃんときちんと説明をお聞きになられて、納得のいいものをやっぱりお求めになられるということがいいですね。
絶対そうですね、はい、海外から、まあ、安いもの、まあ、それもそれでいいんでしょうけれども、うん、たくさん、まあ、来てます。でも日本の中にもすごくいいものが作られてる、
はい、
そうなんです、はい、ね、そっちの方が全然やっぱりまあ、自分にとって合う合わないあると思うので、しっかりそのフィッティングするというか、
はい、
ね、して選んだ方がいいですね。
そうなんです、その通りです。
はい、わかりました。またね、はい、ね、どっかのタイミングでまたお話
を
聞かせていただきましょう。
はい、
今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。どうも、
はい、ありがとうございました。
この番組は株式会社高野の協力でお送りしました。